祭り楽しかったね。夏祭りなんて子供の頃以来だからついはしゃいじゃった。浴衣もレンタルして初めて着たけどさ、非日常感があっていいものだね。お祭りの出店ってどうしてあんなに美味しく感じるんだろうね。海の家と並んでシチュエーション補正があるよね。あと花火綺麗で見応えあったね。地元のお祭りよりも迫力満点で都会の凄さを実感したな。人混みがすごくてはぐれちゃった時はどうなるかと思ったけど、君がちゃんと探し出してくれて安心したよ。それからは手をつないで離さないでくれたよね。男らしくてすっごい頼りがいがあったよ。ベンチに座ってたら眠くなってきちゃった。少しだけ肩を貸してくれる？ありがとう。やりかかっちゃうね。落ち着くな。最近はすっごく嫌なことがあったから、こうしていると癒されるよ。またレンタル彼女でね、嫌なこと、とびきり嫌なことがあったんだ。その、よかったらなんだけどさ、また愚痴ってもいいかな。本当？ありがとう。助かるよ。君は本当に優しいね。じゃあ、早速愚痴らせてもらおうと思うんだけど、その前にいいかな。ちょっとじっとしていてね。しょっと。君の膝の上乗っちゃった。膝の上にまたがるのはカラオケでもやったけど、公園で浴衣姿だと違う感じだね。なんだかいけないことをしてる気分。いやね、やっぱり口を聞いてもらうだけじゃ悪いから、少しはサービスしてあげようと思って。野外だから誰かに見られないか不安だけど、花火大会の後だし、イチャイチャしてるカップルも珍しくないだろうから、万が一見つかっても大丈夫だよ。他の男の人とはまたすごいことしちゃったし。あ、ごめん、なんでもないよ。気にしないで。ではでは、準備もできたことだし。ぎゅーって密着して。人が来ないうちに、口を囁いちゃうね。これはつい先週の話なんだけど、大学が夏休みに入ってレンタル彼女も稼ぎ時、毎日のように誰かの彼女になってデートをしてたんだけど、その日はね、ひときわ珍しい場所でのデートを提案されたんだ。ナイトプール、映画やドラマでしか見たことないような派手な男女の巣窟だよ。私には一生縁がない場所って思ってたけど、彼氏の要望にできる限り応えるのが レンタル彼女の務め。ドキドキしながらも慣れないデートスポットに向かうことを決めたんだ。目的地の最寄り駅、駅前で待ち合わせしたんだけどね。顔合わせしたらびっくりしたよ。その日の彼氏はすっごいイケメンだったんだ。その人、アキラさんって言うんだけどね。20代半ば、金髪で背が高くて、ちょっぴりチャラい感じ。でも、スタイルが良くて、顔立ちが整っていて、おしゃれでね。大人の魅力にあふれる、モデルみたいにかっこいい人だったんだ。それだけじゃなくて、性格も気さくでね。初対面から私のことはベタ褒め。でも、わざとらしい感じじゃなくて、服装とか髪型とか、こだわってたところをよく見て褒めてくれて、素直に嬉しかった。トークも軽快で面白くて、あっという間に距離感が縮まったんだ。これは悪い意味でじゃないんだけど、レンタル彼女のお客さんって、どっちかっていうと、女の子慣れしてない人が多いんだよ。ほら、まさに君みたいなタイプ。だから、なんでモテモテっぽい人が利用したんだろうって、不思議に思ったんだ。その違和感を無視しなければ、あんなことにはならなかったんだろうな。それから少し歩いて、目的地に到着。有名ホテルに併設されてるナイトプールで、高級感抜群でね。夜なのにカラフルに発光して明るいプールは、別世界みたいだった。パリピっていうのかな。プールにはびこるテンションが高い男女を見て、ビキニに着替えた私は萎縮しちゃったよ。地味な私なんか、絶対浮いちゃいそうって思ったんだけど、アキラさんがうまくリードしてくれてさ、気づいたら自然体で楽しむことができたんだ。どっちがお客さんなのか、わからなかったね。一緒にプールで泳いだり、水をかけ合ったり、かっこいい彼氏と健全なプールデートを楽しんだんだ。ノンアルコールのカクテルをご馳走してくれたんだけど、フルーティーな感じで美味しかったな。浮き輪に座ってカクテルを飲んでいると、ブルジョワになった気分だった。1時間くらい楽しい時間を過ごした頃ね、VIP 専用らしいテラス席に座って、並び合ってアキラさんとお話ししてたんだけど、可愛いねって何度も褒めてくれて、頭を撫でてくれたりして、私はレンカノであることも忘れて、タジタジしちゃってたんだ。その日のデートでは演技なんて一回もしてない。疑似的な恋人関係じゃなくて、本当の彼氏とデートしてるみたいな気分でさ。久しぶりに胸がときめく感覚を味わっていたんだけど、そんな時に、アキラさんがすっと顔を近づけてきてね。不意打ちでキスされちゃったんだよね。キスなんて完全にレンタル彼女のルール違反。本来なら突き飛ばして事務所に報告しなきゃいけないんだけど、でも全然嫌な感じはしなくてさ、むしろドキドキしちゃってた。トランとした顔をしてただらう私を見て、アキラさんは微笑んでね、キュッて優しく抱き寄せてきたかと思ったら、耳元に口を寄せてこう囁いてきたんだ。ホテルに部屋取ってるんだけど、ちょっと休まない？って。 何をされるかなんて分かってる。でも断ったり逃げ出そうなんて考えは一瞬たりとも浮かばなくて、私は小さくでもはっきりとうなずいちゃったんだ。ホテルの部屋に入るのなんてもちろん規約違反だよ。でもね、いけないことだとは分かってたんだけど、最近望まぬエッチばかりでメンタルやられてたからさ、タイプのイケメンに抱かれてストレス発散したかったんだ。これは自分へのご褒美、たまには悪いことしちゃおうと思って。無理やりじゃなくて初めて自分の意思でルールを破ったの。そんなことしたからだろうね、天罰が当たったのは。お話を続ける前にちょっといいかな。また勃起してる。そうだよね、立ってるよね。硬いのずっと当たってるもん。少しは女の子慣れしたかと思ったけど、まだハグは君には刺激が強かったんだね。まあでも無理はないかな。今下着つけてないし。うん、そう、実はノーブラノーパンなんだ。浴衣姿で下着着ると透けちゃうって聞いたからさ、浴衣の下には何もつけずにいたんだよ。うん、だからいつもよりダイレクトに感触が伝わっちゃったよね。押し付けられるおっぱいとか女の子の大事なところとか、柔らかくて温かい感触で性欲を刺激されちゃったんだよね。わざとじゃないんだけどごめんよ。このままじゃ苦しくて口どころじゃないよね。うん、答えずともわかるよ。だからさ、提案。よかったらなんだけど、腰へこへこしてもいいよ。うん、野外でオナニーするのはさすがにまずいと思うから、代わりにセックスごっこ的な。それなら誰かに見られてもギリギリ言い訳できるかなって。ほら、ちょうど今当たってるでしょ、君のおちんぽが女の子の一番大事な場所、おまんこに。ここに勃起おちんぽこすりつけてもいいよ。天下のだから本当のセックスはさせてあげられないけど、セックスごっこならさせてあげるから、性欲に任せて動いていいんだよ。ぎゅーって抱きしめながら必死に腰を振り始めちゃった。こんなにゆさゆさしてたら怪しまれちゃうよ。まあ、誰かに見つからないうちに口の続きささやいちゃうね。上着を羽織ってからホテルに直行。豪華なスイートルームに入るや否や、キングサイズのベッドに押し倒されてさ、いき きなりキスされちゃったんだよ。アキラさんのキスはすっごく上手でね。なんというか、散らすような感じ。触れているかいないかくらいのバードキスを繰り返してきて、私が思わずまぶたを開いちゃったら、お仕置きするように舌を入れて、激しいキス。その落差にドキドキしちゃってね。キスだけで骨抜きにされちゃったんだ。ハイブも信じられないくらい上手くてさ、綺麗な指先で体中を撫でられて悶絶しちゃったんだよ。耳たぶをくすぐられたり、ビキニ越しに乳首をカリカリされたり、繊細なタッチで弱いとこを攻められて、すっごく気持ちよくてね。ハイブだけで何度も生かされちゃったんだ。こんなの初体験だった。気がついたらビキニを脱がされて全裸に。私の裸を見てアキラさんは綺麗だねって褒めてくれてね。散らすようなアイブを再開したの。首筋を舐めてきたり、乳房を軽く揉んできたり、内ももを指先で撫でてきたり。でもおまんこにだけは絶対触れてくれなくて、散らされすぎてどうかしちゃいそうだった。水着越しでもでかいとわかるアキラさんのチンポを覗き見て、早く入れてほしいって、うずうずうずうず、シーツに愛液が垂れちゃうくらいおまんこを鳴らして内ももをこすり合わせてたんだけど、アキラさんは私の内心を見透かしたように意地悪に微笑むだけ。優しそうに見えて本性は S なんだなって悟ったよ。私はもう我慢できなくてね、自分から手を伸ばしてアキラさんのチンポを撫でちゃったの。水着越しにおチンポを撫で回しながら足を絡めてこう囁いたんだ。入れてくださいってこびるようにおねだりしちゃったんだよ。こんなに乱れちゃったの初めてだったな。アキラさんはエッチだねって意地悪に囁いてからようやく散らすのをやめてくれてね。ゆっくりと水着を脱いでおちんぽを露出。想像以上に大きな肉棒を見て私が喉をごっくりとさせちゃってたらさ、ゴムもつけずに膣口に気筒をあてがってきて、つぶつぶって生で入れられちゃったんだ。散らされただけあって快感もひとしお。てか血に膣壁をかき分けられる感覚たまらなくてね、入れられただけで行っちゃったんだ。それからイチャラブセックスのスタート。アキラさんとのセックスはすっごく気持ちよくてね、間違いなく今までで一番、これまでのエッチがお遊戯に思えるくらいだった。ただ闇雲に打ちつけるだけじゃなくて、私の反応を見てペースを調節してくれて、私のマンコがデカチンに馴染んだのを悟れた途端に感づき、 デカチンで奥まで疲れて腰砕けにされちゃったんだ。腰を振っている間にも彼は私の顔をじっと見つめてくれたんだけど、モデルみたいにかっこいい顔と見つめ合うと、この人とセックスしてるんだって実感して、子宮がうずくような感覚がしたの。私って面食いだったのかも。セックスの最中にもいっぱいチューしてくれてね、ベロチューしながら正常位でつきまくり、おっぱいも揉みしらかれていたから至るところが気持ちよくて大変だったんだよ。アキラさんは器用だから、キスしている間にも腰振りの勢いは衰えなくて、脳がとろけるような快感に何度も生かされちゃったんだ。30分くらいはつながり合っていたかな。アキラさんはようやく言ってくれたんだ。私のお腹の上に外出し、熱い精液をお腹にかけられただけで私は体を震わせちゃってた。この頃には全身が性感帯みたいになっちゃってたね。まだ一回しかしてないのに私は息絶え絶えだったんだ。アキラさんの下半身はまだ元気だったけど、私が死んじゃいそうだったから一時休戦。イチャイチャしながら添い寝して休憩したんだ。久しぶりのイチャラブエッチを終えて、私はつきものが落ちた気分。セックスっていいものだったんだなって久々に思い出して、心が満たされる感覚に浸っていたんだ。ここで終わっていればいい思い出になったんだろうな。アキラさんに促されるままシャワーを浴びてね、バスローブを羽織ってから部屋に戻ったんだけど、アキラさんはスマホを手に持って誰かと通話してる様子でさ、私は不穏な予感を覚えながら遠巻きに見てたんだ。私がシャワーから戻ったのに気がついて、アキラさんは振り向いてね、お、シャワー当てたんだ、ちょっと来てよって腕を引かれてソファーの上に座らされたんだ。どうやらアキラさんはビデオ通話か何かをしている様子で、私の肩を抱きながらスマホの画面を見せつけてきたんだけど、そこには驚きの光景が映っていたの。ライブ配信の画面だったんだ。当節数は400人台。画面越しには所狭しにコメントが並んでいてね、その内容を見て唖然としたよ。こんばんは、レンカノちゃん見てる、かわいい、清楚系でタイプだわ、チチでっか、 G カップくらい、俺もやりてー、やらせじゃないの、おっぱい見せてって、私に関する卑猥なコメントで溢れていたんだ。呆然とする私に向かってアキラさんは事情を説明してきたの。どうやらアキラさんは有名なナンパ系配信者らしくてね、街中やネットでナンパする様子を普段から生配信で流してるそう。その日もとある企画の配信をしてたらしいの。レンタル彼女お持ち帰りできるかチャレンジって企画。私と顔合わせをした時から こっそり配信をつけてたみたいでね。音声だけだったらしいけど、セックス中も配信してたみたい。私の顔も、喘ぎ声も、はしたない姿も、全部何百人もの人にさらされちゃったんだよ。スパチャで荒稼ぎさせてくれてありがとう。セックス配信、リスナーに好評だったぜ。まさか、こんな簡単にやれるとは思わなかったわ。小鳥ちゃんがピッチすぎてチャレンジにならなかったねって。別人みたいにチャラい態度で、バスローブの中に手を入れて、生乳もんできてさ。私は理解が追いつかなくて、呆然とすることしかできなかった。とてもじゃないけど、現実とは思えなかったんだ。王子様のように優しくエスコートしてくれた彼はもういない。私に優しくしてくれたのは、やりまくどころかお金目当て。配信を盛り上げるためのトークとしか見られてなかった。そう思うと、すべてが馬鹿らしくなったよ。だけど、見せつけるようにベロチューされて、ようやく我に返ったんだ。全世界にさらされてることを思い出して、引き剥がしたの。やめてくださいって。本気で拒絶したんだけど、アキラさんはヘラヘラ笑っていてね。さっきまでメロメロだったのに釣れないじゃん。ああ、おっぱい揉んでたらムラムラしてきたわ。配信切るから仲直りセックスしようって。自分勝手なことを言いまくり、私をソファに押し倒して、バッグから挿入してきたんだ。バスローブを着たまま、着衣セックス。いけないとわかってるのに、私は流されてしまってね。組み伏せるみたいな感じで犯されちゃったの。さっきまでとは違って、獣のように荒々しい腰振り。おっぱいを揉む手つきも雑な感じで、自分が気持ちよくなることしか考えてなかった。私はすっかり性処理便器扱い。ほとんどレイプなのに、なぜか体は反応しちゃって、感じてしまってる自分が嫌いになりそうだったよ。無理やり組み伏せて制服感が満たされたのか、アキラさんは最初のエッチより興奮してる様子でね。私を抱き寄せて密着しながら、デカチンを打ちつけまくり、バスローブの中に手を入れて、ぐーって乳首をつまんできたの。私はビクビクビクって体を震わせちゃって、よがり来る私を見て、アキラさんはご満悦。おもちゃを手に入れた子供みたいに楽しそうに笑ってたの。よっぽど興奮してたのか。一回目とは違って、すぐに射精感が襲ってきたらしくて。より一層、壊れちゃうくらい、腰振りを激しくしてきたんだ。知らない男に股を開くからこんなことになるんだぜ。ビッチを卒業するために教育が必要だな。俺が種付け射精して分からせてやるよって。意地悪に言葉攻めしてきたと思うと、有言実行。逃がさないとばかりに両手を掴んで勘付き。最後に奥まで一突きしたと思ったら、アキラさんはビクンって震えてね。生温かいものが中に注がれていく感覚に襲われたの。軽薄なナンパ師に中出し射精されちゃったんだよ。その後のことはよく覚えてないんだ。アフターケアするように頭を撫でられて、 少しばかりのチップを握らされて、タクシーに乗せられて帰らされたんだけど、何を話したのか記憶は曖昧。ショックで頭が働いてなかったのか、おぼろげなんだ。これは後から知ったことなんだけど、アキラさんは配信を切り忘れていたらしくてね。さらされちゃったみたいなんだ。セックスしてる様子が映像で。すぐにアーカイブは消されたみたいなんだけど、無断転載されて、私が乱れる生々しい映像がネットに拡散されちゃったの。私のハメ撮り動画、全世界にばらまかれちゃった。勇気を出して一度だけ確認したけど、結構がっつり写っていてね。とろけた顔とか、はだけたおっぱいとか、はしたない喘ぎ声とか、恥ずかしいところ全部さらけ出されてた。私を知ってる人なら絶対に私だってわからないよ。この動画を大勢に見られてると思うと、羞恥心で死んじゃいそうだよ。まとめサイトにもまとめられちゃってね。瞬く間に特定されて、SNS に卑猥な DM が届けまくり、私の動画がみんなのおかずにされてることを嫌でも伝えられて、お酒が走るくらい気持ち悪かった。私の名前で検索したら動画が出てきちゃうけど、君は絶対に見ちゃダメだからね。え、いけそう。うん、いいよ、言って。愚痴はもう終わりだから、君の好きなタイミングで言ってくれていいよ。君がセックスごっこで気持ちよく射精できるように。
エッチな言葉を囁いてあげるね。デンタル彼女に膝上ハグされて勃起しちゃった。チンチン。浴衣越しをマンコにこすりつけて気持ちいいね。君のチンチンの硬さも熱も布越しに伝わってくるよ。日本中の男のおかずにされちゃった汚れた女だけど、今だけは君の彼女だから、ギューって抱きついてマンコを押し付けて射精を煽ってあげるね。遠慮なく精液ピュッピュして、種付け射精してる気分になろう。幼馴染とのセックスごっこでパンツの中に射精しよう。はい、びくんしてる、こじこみたい。君は他の男の人と違って可愛いね。全部出るまでギューってしといてあげる。ギューよしよしよしよしよしよしよし、よし。はぁ、やっと、ビクビク止まったね。もう全部出た？大丈夫そう？じゃあ、もう邪魔だと思うから、どこね。シャット。はい、これ、ティッシュ。パンツの中、ぐしょぐしょで気持ち悪いでしょ。人が来ないか見ていてあげるから、精液拭きなよ、ね。あ、そうだ、お会計。忘れないうちにお金もらっておくね。
ありがとう。これでレンタル彼女としての仕事は終わり。終わりだから、後処理が終わったらさ、友達として駅まで送ってくれるかな。